皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
ラジオな長岡2週目と4週目には、長岡の人に注目したウェブサイトな長岡に登場した方を交えて、お送りしております。今月のゲストは e スポーツクラブのみつるさんこと島田大輔さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回の放送を聞き逃した方のために改めてみつるさんのことを簡単にご紹介します。みつるさんの名前はゲーム上のプレイヤーネームで、クラブに遊びに来る子どもたちにとっては頼れるお兄さんのような存在。本業のお米の販売事業の傍ら、2021年に新潟県内初の e スポーツクラブをスタートさせ、長岡市内の e スポーツ普及にも積極的に関わられています。
今はこの場所以外でも長岡市の e スポーツの普及にもこう取り組んでられると。
そうです。
はい、
はい、ありがたいことに長岡さんがですね、独自で e スポーツの普及っていう活動をしてくださってるんですよ。それの私お手伝いをしてるっていうような形、まあ、お手伝いですとかアドバイスをさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、ちょっと長岡市が独自に行っている活動を紹介させていただくと、
はい、
昨年この3月までですね、e スポーツを実際に体験してみようということで、未来へやアオーレなどで体験イベントを多く開催してくださいました。
やってましたね。
やってました、
やってました、はい、
アオーレではね、長岡のスポーツ推進員という方がいるんですけれども、はい、そういった方々を対象に、はい、体験会を開いて、まあ、その講師を私させていただいたんですけれども、まあ、大体年代的には30代から70代ぐらいの方々、まあ、すごい広い世代に
幅広いですね、
幅広くお集まりいただいてて、で体験してもらったんですけど、すごくその印象に残ったのは、多分60代後半ぐらいの男性の方だったんですけど、私は自分の子供にゲームをするのを禁止してきたと。
お
だけ ど、自分が今日来てプレーしてみて、はい、で後ろで友達から応援されて、
はい、
で知人がプレーするのを自分で応援してみて、はい、ですごく楽しかったんだと。
へーすごい。
でこれは私スポーツやってるけど、本当スポーツみたいな感じで、自分がやってるのを応援されて、で自分も応援してって、すごいスポーツに近いものがあって実感できたから、すごく良かったっていうことで帰ってくださったのが私すごく印象に残ってて、
これ嬉しい成果ですよね。
めちゃくちゃ嬉しかった。
ゲームを禁止
そうですそうですそうです。まあ、そういう体験会を開いたりですとか、まあ、あとは長岡市は栃尾と寺泊地区でですね、
はい、
市の施設に e スポーツが行えるその機械を置いて、e ゲートっていう施設を立ち上げたんですね。
はい、
でそこではパソコンが5台ずつあるんですけれども、まあ、無料で開放しているので、小学生中学生高校生、まあ、中には高齢の方まで遊びに来られて、よく満席になっています。
すごい、
うん、
いいですね。
そういった活動を長岡市がされているので、まあ、それのアドバイスですとか、お手伝いに行ったり、今はそういう活動をしてますね。あとは福祉の分野も e スポーツを活用しようとしてくださってまして。
福祉の分野ですか。
そうです、はい、高齢の方に太鼓の達人などを使って手を動かそ
うあなるほど
音に合わせて手を動かしましょうということで、はいはいはい、まあ、高齢者の脳にどのような変化があるのかっていうのを実際に測定して、まあ、数値はいい数値が出たみたいなんで、また継続してやっていくっていうことなんですけれども、まあ、そういったアドバイスをさせてもらってますね。
e スポーツってすごいね、こうやっぱり屋外のスポーツだと年齢とか体型とか体格とか、性別もちょっとね、分けなきゃいけなかったりするんですけど、e スポーツ本当にこう幅広い世代で、性別とも問わず、ね、いろんな方がこう、ね、取り組めるいいつながりができるような、いいツールだななんて私今話聞いてて、
ありがとうございます。はい、
ラジオな長岡。
e スポーツに馴染みがない大人にとっては、はい、こう子供がゲームするっていうことをまだ不安に思う方もいるのかなと思うんですけど、こう子供にとって e スポーツの良さってどんなことですかね。はい、
まあ一番大きなところっていうのはコミュニケーションツールとして非常に優秀であって、あの子供だけじゃなくて大人も交わってオンラインなんで、いろんな人が交わってその世界にオンラインにいるので、もしかしたら私のような40歳のおっさんと一緒のパーティーになって戦うかもしれないし、もしかしたら外国の方と一緒になって戦うかもしれないし、私経験した中で一番面白かったのが、あの目の見えないプレイヤーと一緒になったことが、盲目のプレイヤーで、パーティーをランダムで組んで、その人がたまたま来て、で私実はこうなんですと、目が見えないんですというふうに言われて、あ、分かった、じゃあ俺言葉でいろいろ伝えるねって言いながらこうやってったら、すごく面白い方だったんで、友達になったんですよ。でどうやらこういろいろ何回か遊んでいくうちに、障害者 e スポーツの協会の人だったんですよね。すごくいいつながりがそこでできたなっていう経験もあるんですけど、まあ、そういう、まあ、出会いというか、コミュニケーションの場であるっていうのが、まあ子供にとって一ついいんじゃないかなって、社会性を学べるね、いいところなんじゃないかなっていうふうには思います。で逆に大人に慣れてる子供もたくさんいますよ大人に慣れてる子供、大人と話すことに慣れてる子供もたくさんいらっしゃる、
対等な関係というか。
そうです、そうです、そうです、そうです。あとはそうですね、 e スポーツの競技にまでなってくると、もう部活みたいな形で、もうあの日々の練習も大切ですし、まあどんな作戦でいくのかとか、まあこのゲームの中でまあリーダー、インゲームリーダーって言うんですけど、まあサッカーとかでいうところのキャプテン、指示役が誰かとか、まあその中でこうほらゲームの中でやっぱ情報戦だったりもするので、情報を集める力だとか、こういう選択肢があるかないかとか、情報選択肢の提示だとかで、決断実行力と、これがすごいスピードで進んでいくんですよ、競技って。
なるほど、リアルタイムで進んでいくわけ
ですね。リアルタイムで進んでいく、だからそれをあの言葉を交えながら、無駄な話なんて一切せずに勝つことだけにフォーカスしてやっていくのが競技なんで、
もう私もね、無駄な報告とかどういうふうにこう伝えば伝わるそれがもうね、リアルタイムで進むわけだから、端的に分かりやすく、
分かりやすく、それをリーダーがその情報を持って決断すると、いうようなことをゲーム内ではしてたりするんですよね。
社会に出ても通用する？
あ、通用します
ね。仕事とかにも全然ね。
はい。
ラジオな長岡。
e スポーツのやるデバイスなんですけど、まあ野球でいうところのバット、バットとグローブなんですけど、e スポーツってマウスとキーボードが結構多く、デバイスとして利用されるんですが、
マウスとキーボードですね。
はい。それを構える姿勢ってすごい大切で、やっぱりそれを姿勢がちょっとでもずれてると、椅子の高さがちょっと違う、机の高さがちょっと違うとかすると、もう変幻自在のバットコントロールはできないわけですよ。
微妙なところですね。
まさにスポーツ、
まさにスポーツ。だからイチローとかね、大谷が今日なんかバットの重さ違うなっていうのは多分分かると思うんですよね、自分のバットじゃなければ、それと同じでマウスとかも多分自分のマウスじゃなきゃ分かるはずなんです、プロプレイヤー。
e スポーツ
最近これちょっとあの話取れちゃうんですけど、私はちょっと違いが分からない男なんですが、最近マウスを新調しまして、今まで使ってたのは 63g のマウスだったんですね。
63g、
はい、
はい、
今 60g になりました。
はい、
3g 違うだけじゃねえかって思うかもしれないですけど私からしたら、いや 3g も軽くなったから、マウスの感度変えなきゃなってなるわけですよ。いつもの力で振ったら、今までよりもたくさん振れちゃう、3g分。
なるほど、
だから感度を少し落とさないとってなるわけです。そういう風にみんな調整してるんです。
ラジオな長岡。
そんなみつるさんのこれからの目標とか、あと長岡でこんなことできるといいなってっていうのがあれば、ぜひ聞かせてください。
はい、あ、わかりました。
はい、
これからの目標というか、近々の今年度こんなことやってみたいなということなんですけれども、ちょっとその社会福祉の方に、 e スポーツ活用できないかなっていうことで、今年はちょっと活動してみようかなっていうふうに考えてまして、はい、
福祉社会福祉ですね、
はい、長岡の社会福祉協議会の方々ですとか、うんうんうん、障害者の、うんうんうん、e スポーツ活用っていうのを少し考えてくださってまして、はい、そういったところで e スポーツがどのように、活用できるかっていうのを今一緒に考えてて、うん、なんとか何か形が一個ポンとできるといいなっていうふうに、はいはいはい、今年の目標としてはちょっと考えてまして、うん、将来的な目標としては長岡に何かこう e スポーツのねプロチームみたいなものができると面白いかなっていうふうに思います。うんうん、
作りますか、
はい、e スポーツ部でもいいんですけど、うんうんうん、その長岡の長岡っていうのをレペゼンして、長岡の人たちがいるチームでチーム T シャツ作って、はい、そこに長岡の有名な企業さんスポンサーついてもらって、うんうん、長岡をこう宣伝してもらうというようなチームが一個できると、こういろいろ活用の方法がいろいろできるかなっていうふうには思ってます。
わかりました、
はい、
任せてください
ぜひお願いします一緒に作りましょう。
こんなこと言っちゃ
うでもね、いやさっきの目の見えない方、うん、私たち思い込みで、うん、目の見えない方って、うん、ちょっと失礼な方かもしれない、ゲーム楽しめないんじゃないかなとか思うんですけども、うん、今そういうあれじゃないんですね。ちゃんとゲームとしてできる、
うんうんうん、
でそれがまたつながっていく。
そうですね、
いやすごいちょっとびっくりしました。
いや私もびっくりしました
ですよね、
はい、もうめちゃくちゃびっくりしました。うん、どのように導けばいいのかも全然わからなかったので、すごく戸惑いながらやってました。
そうですね、うん、さっきのね、うん、高齢者の方にこう太鼓の立つ、はい、あれもすごいね、単純そうに見えて結構奥が深いっていうか、
奥が深いです、
うん、意外楽しいんですよね。
楽しい
です、
楽しいです
あと e スポーツ部ね、岩崎さん、じゃあ前向きに。
そうですね、頑張りましょう、
はい、
やっぱりねこう社会人が、うん、大人の方が率先してやってると、うん、子供たちも安心して多分ゲームできると思うので、
そうですね、はい、その T シャツの話とかすごいいいですよね。
そうですね、
で
大人たちも節度を持ってゲームすれば、うんうんうん、子供たちも多分節度を持ってゲームするようになると思うんで、うんうん、ちゃんと大人が手本になるような形でこうできたらいいなっていうのは思いますね。
今のね、別にさんの話聞いて e スポーツでこんなに面白くてやるで、ね、人とつながるような、うんうん、っていうのはこう大人がちゃんとこう伝えてあげて、
はい、
うん、やればこれからも未来分かるなってくるんじゃないかなと思ってます。
そうなってほしいと思います、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
それでは最後に e スポーツクラブに興味を持った方へ施設の利用時間や利用方法など教えてください。
はい、長岡 e スポーツクラブでは火曜日から日曜日まで1時半から夜の7時半まで開店しております。月曜日が定休日となっております。初めての利用の際は会員登録が必要なので必ず身分証をご持参ください。利用料金は3時間までが500円、6時間までが1000円となっております。それ以外は料金はかかりませんので、ぜひお気軽にお越しください。またご不明な点がありましたら公式 LINE や X でメールを送ってくだされば私が返信いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。なかなか最初ね e スポーツクラブさんなんかこう入りづらいかもしれないんです、
うん、はい、
ぜひ皆さんドア開いてください。
はい、お願いします自動ドアじゃないんですいません
きっとねちゃんと、ね、みつるさんがもうちょ他のスタッフの方もいらっしゃって、
はい、
うん、楽しくその e スポーツについてちゃんと教えてくれますので、はい、ぜひご利用いただければと思っております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではですね、ラジオのお聞きの皆さんもみつるさんの活動に注目して行きましょう。みつるさん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。